挫折を乗り越える30の方法。その1。挫折と書いて栄光と読む。あなたは今まで何回挫折を経験しましたか？ 5 回でしょうか？ 10 回でしょうか？数え切れない数でしょうか？挫折とは意気込んでいることを始めたものの途中でくじけてダメになることを言います。本格的に取り組んだ結果、自分の限界を感じ諦めざるを得なくなる。失敗経験の一つとしてカウントしていいでしょう。中途半端にやめた経験ならあるかもしれませんが、本格的な挫折経験となると意外と少ないのではないでしょうか。目的を達成できず自分が情けないと感じてしまう。挫折イコール恥と考える人も多いのではないでしょうか。しかし本当に挫折は恥なのでしょうか。いえ、ここに誤解があります。挫折のおかげで得られた収穫に気づく。挫折は恥ではありません。きちんと自分の弱さを認め途中でやめることができたのですから悪いことではありません。挫折のおかげで得られた収穫に気づいてください。改めて考えると挫折までのプロセスを通して多くのことが得られたはずです。貴重な経験ができました。自分の限界を知ることができました。自分に向いていないことが分かりました。面白い話のネタができました。挫折しても意外と生きていけることに気づけました。挫折によって新しい発見があったり価値観が変わったりしたこともあったはずです。挫折したとはいえ収穫量は膨大です。しかも得られたことはどれも人生に役立つ貴重な発見ばかりです。挫折した人は強い。挫折を経験したことがある人は挫折した人の話に共感を覚えることができます。そうだよね、辛いよね、大変だよねと優しい声をかけ相手に寄り添えます。挫折を経験した分だけ性格が丸くなり人に優しくなれるのです。挫折をしたことがあればその経験は話のネタになります。挫折ほど面白いネタはありません。〇〇を始めたけど途中で挫折したよと話せば必ず話が盛り上がります。自分の体験が伴っているので説得力もあり人を引きつけるネタになるでしょう。ひどい挫折経験があればもっと貴重です。少々挫折することがあってもあの時に比べればまだまだ軽いと思えるようになります。意外なことにひどい挫折経験ほどメンタル強化にもつながるのです。挫折したとはいえ収穫があるのですから無駄とは言えません。だから挫折があったとしても落ち込まないでください。収穫があるのですからそれはそれで良かったと言えます。栄光だけが素晴らしいのではありません。挫折もまた素晴らしい。挫折と書いて栄光と読むのです。挫折も栄光の一つであると考える。挫折を乗り越える30の方法。その2。人生は山があり谷があるから面白い。人生の面白さは何と言っても山と谷です。ある時は調子よく進み、ある時は何をやってもうまくいかない。こんな山あり谷ありの人生は響きこそ大変そうですが、これが人生の一番面白いところです。私は大学受験で浪人という失敗経験やアメリカへ留学をした経験があります。楽しいことも辛いこともあり、山あり谷ありの人生ですが、そうした困難が今の私を作り上げていることに気づきます。経験している最中は辛いなとか楽しいなとか思います。しかし後になって考え直してみると、とても幸せな時間だったということに気づくのです。むしろ辛い経験をすればするほど、たわいない小さくて些細な幸せにも気づけるようになれます。だからとはいえ、楽しいことばかりでも幸せの感覚が麻痺して、十分な幸せの中にいても、なかなかそれに気づけなくなります。人生の山と谷、どちらがいいのではありません。両方が大切なのです。両方があって、初めて幸せな人生が出来上がります。山あり谷ありの人生を楽しみましょう。一回しかない人生を大いに楽しむために、大いに山と谷を経験し、乗り越えていくことが大切なのです。人生の山と谷を経験する。挫折を乗り越える30の方法。その3。辛い経験をたくさんすることは精神的に強くなっていくということ。辛い環境の中にいるときは自分を強くしている時期と考えることです。辛い経験をしているときは自分の精神的な免疫力を高める絶好の機会なのだと気づくのです。思うようにいかなくて泣きそうなときにこそ、これは精神的に強くなるチャンスと思い、その経験を存分に味わいましょう。そうすることであなたに免疫力がつき、今後同じような辛いことがあっても以前ほど落ち込まなくなっています。これが精神的に強くなるということです。人生を乗り越えている人はみんな辛い経験をたくさんして精神的に強くなっています。高い山を乗り越えるときには度胸と体力が必要なように、辛い経験を乗り越えるためにも免疫力と強さが必要なのです。辛い経験をたくさんしているほど強くなれます。それなりに自分の中に免疫力と強さが出来上がります。辛い経験とは精神的に強くなれる絶好の機会なのです。逃げずにむしろ飛びついていきましょう。辛い経験は自分を高めるチャンスなのです。辛い経験をして精神的に強くなる。挫折を乗り越える30の方法。その4。勉強するよりまず目的を持とう。目的があるから勉強ができるようになる。目的は人生において大切なことです。目的はいわば的です。弓で的を狙うときでも的すらなければどこを狙っていいのかがわかりません。まず何をするのかが大切です。これを人生に置き換えて考えてみればよくわかります。日本人は勉強が大好きです。小学校から大学まで15年間も学びに学び続けます。にもかかわらず将来何をやりたいのかが見つけられない人が多いので残念に思います。弓で例えると技術は優れているのに的がないため力を発揮することさえできないでいるのです。勉強するだけ勉強をしておきながら生かしていないのです。まさに宝の持ち腐れです。かくいう私も実は以前までは勉強しっぱなしの人間でした。たくさんインプットをしてもアウトプットをする対象がないため努力を生かす場がなかったのです。しかし本を書くという目的を持つことができたため今までの勉強をようやく発揮することができるようになりました。もし本を書くという目的がなければ今でも勉強ばかりし続けていたでしょう。日本人は勉強するのが大好きですが死ぬまで勉強し続けてしまう癖があります。生かしてこそ勉強の意味があります。適当なところで今度は今まで勉強して身につけた知識や技術を生かし初めて形になるのです。勉強することも確かに大切ですが実際は勉強の前に目的を持つことの方がずっと大切です。勉強があって後から目的を見つけるより最初に目的があってそのために勉強する方がはるかに効率がいいのです。目的を持つことで範囲を絞ることができそのため無駄も省くことができるからです。人生の長さは無限ではありません。限られた人生という時間の間に自分のやりたいことをどれだけ実現させるかが大切です。勉強よりまず目的を優先させることが大事なのです。 目的を持つことで進むべき正しい方向がはっきりなり、迷うことがなくなります。目的があるからやる気が出るし、励みになります。日々の生活の中で何のためにやっているのかということを大切にしましょう。目的は人生を生きるための原動力になるのです。目的をはっきりさせる。挫折を乗り越える30の方法。その後、今からでも遅くない。何でも挑戦してみよう。今更やってももう遅すぎる。時々こんなマイナス思考を持った人を見かけて残念に思うことがあります。遅すぎるからダメということはありません。大抵の場合、このマイナス思考のために自分で自分をダメにしてしまっています。自分にはやりたいことがある。遅くてもいいから人生を楽しもうという人が楽しく人生を送れる人です。世界的に有名なケンタッキーフライドチキンの創始者カーネル・サンダースが行動し始めたのは、なんと彼が64歳からです。彼が64歳の時にフライドチキンをワゴン車に積んであちこちの街を回ります。各地のレストランで試食してもらって、気に入ってくれたレストランにフランチャイズになってもらっていました。商売を始めたのは64歳からでも、今や世界的に大きなフランチャイズ店にできたのです。遅すぎるという言葉など全く感じさせない活躍ぶりです。時期が早いかどうかが大切なのではなく、やるかやらないかそれだけです。遅いからとはいえ諦めるのはやめる。挫折を乗り越える30の方法。その6。最初の一歩さえ踏み出せば、あとは勝手に体が動く。行動するときに一番大変なのは、何と言っても最初の一歩です。この最初の一歩ほど重たい一歩はありません。行動するときにはやりたい気持ちはあっても、その一歩がなかなか踏み出せないのです。にもかかわらず、その一歩さえ踏み出すことができれば、あとは不思議なくらい前についつい進みます。新幹線のようです。新幹線は動き始めるまでは重たくて長い時間がかかりますが、一旦動き始めたらついつい前に進み始めます。動きさえすれば、もうほんの少し力を入れるだけでスピードに乗れます。もう止まる方が難しいくらいです。このように行動はやり始めるまでが一番大変ですが、やり始めさえすれば、あとはついつい行動できる法則があるのです。現に私もいつも文章を書くときに苦労するのは書き出しの一文です。何を書こうかな、と考えるほど余計に書けなくなります。いつも初めの文章こそあまり考えすぎずに、とにかく最初の一歩を踏み出すようにしています。あれこれ考えるより何でもいいから実際に最初の一歩を踏み出していく方がよほど楽なのです。行動するときには最初の一歩こそさっとやってしまうことがポイントです。あまり深く考えすぎなくてもいいのです。考えるのは行動しながら考えればいいのです。最初の一歩を踏み出しましょう。あとは勝手に体が動き始めるのです。まず最初の一歩を踏み出す。挫折を乗り越える30の方法。その7。忙しすぎると全ての幸せが感じられなくなる。忙しすぎる生活を送っていませんか？忙しいことがかっこいいことだと思っていませんか？確かに適度な忙しさはその人に活気を与えてくれます。しかし間違ってもしてはならないのはあまりに忙しすぎるということです。忙しすぎる人生にだけはならないように気をつけましょう。忙しすぎてしまうと全ての幸せが感じられなくなるからです。忙しいということはもう幸せとは無縁になってしまう恐ろしいことなのです。例えば一日に一息つく時間もないくらい忙しい人がいるとします。毎日仕事に追われ寝る時間さえないくらいです。そんな人の目の前に世界一美味しいケーキがあったとします。しかし残念ながら忙しすぎるためケーキを味わう暇さえありません。ケーキを食べるというより胃に流し込むといった食べ方になります。世界一美味しいケーキが食べられるなんて幸せなことですが、忙しかったために幸せを感じる暇もなかったということなのです。食べることだけに限りません。人間関係にも同じようなことが言えます。いくら仲のいい友人がいたところで忙しくては会う暇さえありません。どんなに仲のいい友人でも会う時間がないくらい忙しいというのは悲しいことです。忙しすぎるというのは全ての幸せを帳消しにしてしまう悪魔の魔法なのです。忙しいという漢字の左側の部分は立身伝と呼びます。立身伝はもともと心を意味する漢字です。忙しいという漢字は心をなくすという意味から生まれました。忙しいとは心をなくさせてしまう恐ろしいことなのです。忙しすぎると心が失われて幸せがあっても幸せを感じる暇さえないからです。時々自分はこんなに忙しいんだとカッコつけている人を見かけます。しかしそんな人に限ってそれで本当に幸せですかと聞いても、なかなか良い答えが返ってくることはありません。それもそのはずです。幸せさえ忙しくて感じる暇がないからです。忙しすぎる生活を送ることは不幸になってしまうことです。心を静かにする時間を持ちましょう。決して忙しいことを自慢するような人間にはならないことです。適度に自分の時間を持てるということは幸せを感じる時間もあるということなのです。幸せを感じる暇すらないほど忙しくならないようにする。挫折を乗り越える30の方法。その8。自然を求めることは自然なこと。私は自然の中を歩くのが大好きです。もともと田舎育ちなので自然の癒しには幼い頃から随分助けられました。悩みがあった時にはいつの間にか自然の方へ引き寄せられていき、独特の静けさが心の中まで落ち着かせてくれるのです。人間は人工的に作られたのではありません。人間はもともと自然の中から生まれました。私たちが疲れた時に自ら自然を求めてしまうのは、自分が本来生まれてきた場所へ帰りたいという本能があるからです。誰でも悩む時はあります。そんな時には自然のままに自然の中で少しお散歩をしてみましょう。自然にいると自然に落ち着いてしまうのは、もともと人間が自然から生まれた証拠なのです。悩んだら自然の中を歩いてみる。挫折を乗り越える30の方法。その9。人から嫌われたくなければ知ったかぶりはやめよう。あなたが人から嫌われたくないと思うなら知ったかぶりはやめることです。知ったかぶりとは、知らないことでも自分は知っているように見せかけて尊敬の眼差しで見られたいときに使う演技のことです。つまり知ったかぶりは嘘をついているということなのです。知らないことを知っているふりをしてしまうと、教えてもらえるせっかくのチャンスを逃してしまうことになります。正直に知りませんと言えば教えてもらえるのに、知ったかぶってしまったことで賢くなるチャンスを逃してしまうのです。それに知ったかぶりをしているのは相手には大抵見破られています。いつの間にか相手からあなたは嘘つきだと思われてしまうようになるのです。それが嫌われてしまう原因になります。知ったかぶりをしていいことなんてないのです。知らないことは知りませんと正直に答えましょう。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、遠回りなようで本当は一番近道になるのです。知らないことは正直に知りませんと答える。 挫折を乗り越える30の方法。その10。平凡な毎日にも幸せがある。毎日何もなくてつまらない。同じ毎日の繰り返しで退屈だ。いつの間にかこんな愚痴をこぼしていませんか。何もなかった日というのはその日一日が大きな問題もなく過ごせたという素晴らしいことです。事故もなく叱られることもなく嫌なこともなく無事に一日を過ごせた証拠です。私の祖父は生前毎日仏壇の前に座って事故も災難もなく皆が健康で長生きできますようにとお祈りしていました。ありふれたお祈り事かもしれませんが、まさに何もなく健康で長生きできるというのは恵まれたことなのです。退屈な毎日だとかつまらない毎日だとか言って愚痴ってしまうのは罰当たりなのです。何もない毎日が嫌だというなら交通事故にでもあって大怪我をしたいとでも言うのでしょうか。何もなかった一日というのは事故もなく平和に一日を送ることができた証拠なのです。平凡な毎日にも幸せがあります。平凡な毎日とは何も事故がなく無事に今日という日を送ることができたという幸せなことなのです。平凡な毎日こそ幸せの塊なのです。平凡な毎日にこそ幸せを感じる。挫折を乗り越える30の方法。その11。困った時には人の意見を聞いてみよう。人の意見を聞くことは大切です。人生を乗り越え、クリアしていくためには自分だけの考えだけに固執せず人の意見に耳を傾けてみる必要があります。人生で失敗してしまうのは自分だけの独りよがりな考えを持った時です。自分の意見にばかりにこだわりすぎて他人の声に耳を貸さなかったためつまずいてしまうことになるのです。人の意見は尊重しましょう。尊重とは重く、尊ぶと書きます。それくらい人の意見は重く大事に受け止める必要があるということです。人のアドバイスはその人が長い人生をかけて得た経験をもとにしてくれている助言だからです。相手が30歳の人ならその人の30年分の経験で得たアドバイスということになります。大変重い言葉なのです。私はいつも悩んだり困ったりした時にはいつも人の意見を聞くようにしています。自分の頭だけで考えず素直に人に助けを求めアドバイスしていただくようにしています。私はどんな人からのアドバイスも一生懸命聞くようにしています。相手が長い人生の中で得た経験からしてくださるアドバイスだからです。もし相手が30歳の人なら30年分の重みのあるアドバイスをいただけることになります。もし相手が70歳の人なら70年分の人生で得たアドバイスをいただけることになります。たとえ相手が自分より年下でも自分が経験していないことを経験していることもあるでしょう。そう考えると人と相談するということは2倍にも3倍にも頭を大きくさせて考えることができるのです。みんなと考えると良いアイデアが浮かびやすいと言われる理由はこのためです。まさに3人よれば文字の知恵です。困った時には自分だけで解決しようとせずみんなからいろいろな意見を聞くようにしましょう。人の意見は大いに尊重するのです。どんなに頭をひねっても解決できない問題がある人に相談すればいとも簡単に解決できることもあるのです。難しい問題であるほどみんなで考えた方が良い結果が出せるのです。人の意見を聞いて尊重する。挫折を乗り越える30の方法。その12。お金がなくても楽しむことができるようになろう。人間が生きていくためには確かにお金は必要です。しかしお金があるから楽しめて、お金がないから何も楽しめないということはありません。お金がなければないなりに知恵を振り絞れば何か楽しめる方法があるはずです。昔と今とでは物質的には明らかに今の方が豊かです。しかし心の豊かさも物質的豊かさに比例して豊かになったかというとそうでもありません。物がたくさんあってもそれに比例して心まで豊かになるとは限らないのです。私は昔よく近くの神社で友人と遊んでいました。神社にはこれといって何か遊べるものがあるわけではありません。せいぜい鉄棒や滑り台があったくらいです。そんな神社で私は友人と野球をやったりかくれんぼをしたりしてよく遊んでいました。お金は一切かかりません。こういう時の人生を楽しむコツというのは子供の方がよほど上手です。私だけに限らずあなたも子供の頃はお金がなければないなりに上手に遊んでいたはずです。それが大人になるにつれて楽しみ方が下手になります。旅行するにもお金がかかる、彼女と付き合うのにもお金がかかる、遊びに行くのにもお金がかかると言います。お金のかかる遊びこそが楽しい遊びだと勘違いしてしまっています。しかしお金のかかることだけが楽しめる遊びではないのです。時には子供の頃のお金のかからない遊び方の方が心から楽しんでいることもあります。人生において楽しむという意味だけでなくストレス発散という意味においても遊びは大切な息抜きです。その遊びに大金が必要というわけではなく、考え方によってはお金がかからずに楽しめることもたくさんあるのです。お金のかかる遊びも立派に楽しむことができますが、それだけでなくお金をかけずに楽しめるようにもなりましょう。子供の頃を振り返ればいいのです。お金を1円も必要とせずに楽しく笑顔で遊んでいた日々がお金をかけずに楽しむ手本なのです。お金を使わずに楽しむ方法も覚える。挫折を乗り越える30の方法。その13。嫌なことをいつまでも引きずらないようにしよう。嫌なことがあったときは反省さえすればさっと忘れても構いません。反省をして今後は気をつけようと心に誓うことさえできれば失敗にこだわる必要はないのです。くよくよすることはあっても長引かせるのはよくありません。くよくよしてしまうくらいならさっと忘れて頭の中を切り替える力を持つことです。くよくよするより気持ちを切り替えましょう。この切り替え力さえ持つことができればどんな嫌なことがあっても乗り越えていけるようになります。というよりさっと頭の中の切り替えができれば乗り越えた上に忘れることもできてしまいます。いつまでもくよくよするのが乗り越えることではありません。反省したらさっと忘れて頭の中を切り替える、これが乗り越えていく力ということなのです。私はいつも嫌なことがあったときはすぐ寝ることにしています。寝ることさえできれば頭の中で考える必要もありません。起きたときは完全に忘れているということはありませんが、一定の時間が過ぎているので頭の中がだいぶ楽になっています。寝ることで簡単に頭の切り替えができるのです。自分なりに頭を切り替える方法を身につけておきましょう。友人と電話で話す、お風呂に入る、カラオケに行くなど頭の中を切り替える方法も人それぞれです。自分に合った方法を見つけ、嫌なことがあったときには頭の中を切り替える手段を使いましょう。辛いことがあっても乗り越えやすくなるのです。自分なりに頭の中を切り替える方法を身につけておく。挫折を乗り越える30の方法。その14。謙虚な人は好感が持てる。人生の山によくぶち当たってしまう人は決まってあることが欠けています。謙虚さです。謙虚さがないためにつまらないところでつまずいたり揉めたり人間関係がおかしくなります。うまくいったからとはいえ自慢ばかりしていては当然人からは嫌な顔をされます。 自分の成功談を話すくらいなら失敗談を話すことです。アニメ、ドラえもんで登場するスネ夫はいつも自慢話をしています。スネ夫はドラえもんの中で自慢話をするキャラクターとして登場していますから、まだ笑えることです。しかし、あのスネ夫が現実に本当にいたら、かなり辛いものがあります。私だったら愛想笑いしながら、心の中ではため息をついているところです。現実にスネ夫がいるくらいなら、いつも失敗ばかりしているのび太の方が、まだ好感が持てます。上手に人生を生きるために、謙虚さを大事にしましょう。自分がとばかりなるのではなく、人に譲るくらいの謙虚さを持つ方が、好感が持てるのです。謙虚になる。挫折を乗り越える30の方法。その15。疲れた時は、ため息より深呼吸。疲れた時には自然とため息が出てしまいます。体の中に二酸化炭素が溜まり、体が排出したがっている赤信号です。しかし、疲れた時にため息をついてしまっては、自分で余計に疲れを自覚してしまいます。それだけでなく、時には自分のため息のせいで、そばにいる人まで疲れをまき散らしてしまうことになるかもしれません。だからこそ、ため息はやめましょう。ため息をしたい時には、代わりに深呼吸をするようにするのです。深呼吸は大きく息を吸うことで、酸素を体の中に取り入れることができます。まさに酸素不足の疲れた時にこそ、深呼吸はもってこいなのです。深呼吸をすれば、たくさんの酸素が体の中に取り込まれていき、疲れを改善する働きがあります。ため息より深呼吸の方が元気の回復には効果があるのです。疲れてため息が出そうだなという時はぐっとこらえて代わりに深呼吸をしましょう。深呼吸によってあなたの中に酸素という元気を取り込むことができるのです。ため息が出そうな時は深呼吸をする。挫折を乗り越える30の方法。その16。お返しを期待しない。お返しを期待するのはやめることです。好意を目的としたプレゼントはいいのですが、お返しを目的としたプレゼントはよくありません。お返しは期待するものではありません。本来プレゼントは自分が嬉しい気持ちを伝える手段としてあります。なのに、お返しが欲しいからプレゼントしようというのでは、もうプレゼントではなくなっているのです。お返しを求めることばかりを考えると、いつも誰かを恨んでいないといけない人生になります。返事をしてくれない。お返しがもらえない。見合った分が返ってきていない。こんなつまらないことでイライラしてしまう人間になります。見返りを求めることは、自分で自分を破壊してしまうことにつながってしまうのです。人に喜んでもらえたら、それで十分嬉しいなと思うことです。決して見返りは求めず、好意を伝えること。これが本来の素敵なプレゼントです。お返しを期待しないようにする。挫折を乗り越える30の方法。その17。前に進むだけでなく、時には後戻りしなければならない時がある。時間は前にしか進みませんが、人生では時には後戻りしなければならない時があります。前に進むだけが人生というわけでなく、時には立ち止まって後戻りをすることで良い結果が生まれてくることもあるのです。私は高校卒業後、大学受験に失敗し、浪人をしていた時期がありました。浪人は大学に受からなかった人が来年の大学受験のためにもう1年勉強することを言います。私の場合は自宅浪人と言って自分の家で勉強をするというスタイルを取っていました。普通は浪人をすれば予備校という専門の学校に通い、大学受験のためにもう勉強をします。しかし、私は家で勉強をしますから、起きる時間や寝る時間など自由である代わりに全ての責任が自分に返ってきました。私にとって、この浪人時代は周りから見れば立ち止まっていたように見えていたはずです。他の人はうまく大学に進学し、どんどん前に進んでいるというのに、自分だけはまだ大学にも合格せず立ち止まっている。それどころか、過去の復習ばかりをして後戻りをしているのかとさえ感じてしまっていました。しかし、それらの不安のおかげで、私は自分のことをあの時ほど真剣に考えたことはありませんでした。自分は何のために勉強しているのか。何のために大学に行こうとしているのか。何の仕事をしたいのか。何のために生きているのか。自分で自分を見つめる時間を多く持つことができ、立ち止まっていながら、結果として自分の成長は大きく促されました。このように文章を書くことができているのも、浪人時代にたくさん考えた分表現することができるようになりました。前に進むだけが人生と思われがちですが、あながちそうとも限らないのです。時には立ち止まって、時には後戻りすることも必要な時があるのです。時には立ち止まって、時には後戻りする。挫折を乗り越える30の方法。その18。挫折してもいい。後から再挑戦すればいい。大きなことに挑戦した結果、途中で挫折することがあります。自分のレベルを大きく超えた仕事は乗り越えたくても途中で行き詰まります。難易度が高すぎると何が悪いのかすらわからないこともあります。挫折をすると格好悪く面目を失います。経験不足や実力不足もあれば時間不足や資金不足もあるでしょう。成功を期待して取り組んだものの乗り越えられない大きな壁にぶち当たると途中で諦めざるを得なくなります。挫折すると悔しい気持ちでいっぱいになります。自分が情けなくて涙を流すこともあるでしょう。挫折を経験すると非力な自分を認めざるを得なくなり精神的に落ち込めます。挫折経験は人生の汚点と考える人もいるかもしれません。しかしここで気づいてほしいことがあります。挫折したことは二度と再挑戦ができないことでしょうか。中には再挑戦が不可能なこともあるかもしれませんが、実際は再挑戦ができることが多いはずです。そうと分かれば光が見えてきます。挫折して中断しても後から再挑戦すればいいのです。挫折は罪ではありません。借金をしたわけでもなければ何かを失ったわけでもありません。途中でダメになっただけのこと。悲しんだり落ち込んだりするかもしれませんが、立ち直って元気を出せばいいことです。どんな落ち込みも時間が経てば立ち直れます。むしろ挫折を経験したことを喜ぶことです。挫折のない人生なんて種のないスイカのようなものです。種は邪魔に思えますが、なければないで物足りない。邪魔に思える種があるからこそ、スイカがスイカらしくなります。挫折したとはいえ、一生達成できないとは限りません。一旦その場は引き下がり、後から再挑戦すればいいこと。しばらく時間を置いて実力を身につけ、実績を積み上げます。十分成長してから再び挑戦すれば、次こそは達成できるでしょう。時間が経ってから再挑戦すると、あっさり達成できるのはよくあることです。とても難しく感じたことが、とても簡単に感じることも少なくありません。挫折してもいいのです。後から再挑戦すればいいだけです。挫折したことを乗り越えていくことに、人生の喜びと面白さがあります。負けた時は達成を預けにしていると考えればいいこと。未来に待っている楽しみが一つ増えました。その時達成できなくても後から達成すればいいのです。途中で挫折しても諦めるのではなく後から再挑戦する。 挫折を乗り越える30の方法。その19。環境が変わってもあなたは変わらない。しかし、あなたが変われば環境も変わる。今の環境がいけないんだ。環境が変われば少しは変わるかもしれない。こんな愚痴をこぼしている人が時々いて残念に思うことがあります。自分の不幸を環境だけのせいにしているのです。確かに環境とは強いつながりがあります。あなたがどこへ行こうが常に環境は存在します。環境によって受ける刺激も違えば自分の交友関係にも影響が出てきます。しかしそれ以上にいつでもどこでも必ず存在する環境があります。自分です。自分という環境だけはあなたがどこへ行こうが常にそこにあります。つまり一番大切な環境というのは自分なのです。私が心配しているのは自分の不運の周りの環境ばかりのせいにして自分を一向に改めようとしない人です。自分で改善しようとしない限り一向に状況は良くなりません。一番の環境は他でもない自分だからです。周りの環境から受ける刺激すら自分次第です。ムカつくと言えばそれまでですが、いい経験ができた。勉強になると思えば成長になります。最も素晴らしい環境を手に入れるためにすることは何より自分を磨くことなのです。自分磨きをすることがあなたの周りの環境を変えていくことにもつながります。あなたが周りの環境をどう思うのかはあなたの意識で決まることだからです。環境が変わってもあなたは変わりません。しかしあなたが変われば環境も変わって見えてきます。自分で自分という環境を整えることが第一です。周りの環境はその次に大切なことなのです。まず自分という環境を整える。挫折を乗り越える30の方法。その20。いつもと違った道には新しい発見がある。毎日の生活の中に何か新しいものを取り込んでみましょう。いつも同じ毎日では平凡すぎて飽きてしまいます。いつもと違うということはそれだけで新しい発見になります。私は小学校の頃いつも道草をして帰っていました。もちろんそのまま決められた通学路を通って帰る日もありましたが、道草をして帰る時もよくありました。私にとって道草はとても楽しい発見ができる瞬間でした。いつもと違った道を帰ることでいつもと違った風景を楽しめます。こんなところにこんな道がある。何があるのかな。行ってみようといった感じでワクワクしていたものです。いつもと違った道で帰る時点でもうすべてが新鮮です。新しい発見ができ、平凡な帰り道も楽しい帰り道になります。大発見はできないかもしれませんが、毎日一つずつで構いませんから、小さな発見をしていきましょう。発見は心の栄養となり、あなたの平凡な毎日も楽しい毎日に変えてくれるのです。いつもと違った道を歩いて小さな発見をしてみる。挫折を乗り越える30の方法。その21。いろいろなことを大事にしすぎると何もできなくなる。いろいろなことを大事にしていくことはそれで結構なことです。しかし全てを最高に大事にしていこうとすると何もできなくなってしまうので気をつけることが必要です。大事にすればするほど時間、体力、精神力、お金などが必要とされるため中途半端になります。よくあることが浮気です。浮気とは2人以上の人を同時に愛してしまうことです。浮気には決まって崩壊してしまう法則があります。浮気でうまくいった話なんて耳にしません。それもそのはずで大事にする人が一度に複数いると不足不手際が発生するからです。時間がなくなりお金が足りなくなりそのために息切れしてしまうのです。それ以前に単にうっかりバレてしまうこともあるでしょう。同時に複数を大事にしようとした結果最後には余裕がなくなりうまくいかなくなるのです。いろいろなことを大事にしすぎるとそれだけ集中ができなくなります。結局同時に2つを得ようとすると両方とも得られない結果になってしまうのです。本当に大事なものなら大事なものらしく1つに集中しましょう。3つも4つもいろいろなことを大事にしすぎると何もできなくなってしまうのです。いろいろなことを大事にしすぎないようにする。挫折を乗り越える30の方法。その22。ダメだと思うときほどできたときの喜びは大きくなる。普通にできそうなことができたときは嬉しいものです。しかしそれ以上に嬉しいのはできそうもないことができたときの喜びです。ダメだと思っているときほどできたときの喜びは何倍も大きくなります。初めにできないであろうことが前提になっていますから、できたときは喜びだけでなく驚きまで加わります。そのために余計に嬉しくなってしまうのです。なんだかできそうにないな、ダメだと思うときほど頑張るようにしましょう。その分できたときの喜びは暗い気持ちなど吹き飛ばしてくれるくらい大きなものになります。できないなと思うときほど大きな喜びを感じることができるチャンスなのです。できそうにないことほどできるように頑張る。挫折を乗り越える30の方法。その23。一日に一つは好きなことをしよう。一日に一つは好きなことをしましょう。せっかくの一日を朝から晩まで好きなことすらすることができなかったというのでは、当然元気も出てきません。嫌なことをやったところでやはり元気は出ないのです。元気が出るのは好きなことをしているときや楽しいことをしているときです。特に何もない一日でも何とかして一つは自分の好きなことをしましょう。できることなら一日に一つと言わず二つも三つもできるようになればもっと元気が出るようになります。理想は一日中好きなことをしていることです。辛い時があっても好きなことをしているときは心が救われるのです。一日に一つは好きなことをするようにする。挫折を乗り越える30の方法。その24。一時の挫折は一生の力になる。挫折は挑戦した人だけが味わえる特権です。挑戦をすればするほど大きな挫折も味わえるチャンスが巡ってきます。挫折とは響きこそ悪いですが、それほど悪い経験ではありません。むしろ長い人生において挫折ほど大切なことに気づかせてくれる機会はありません。一生懸命にやっているときは周りが見えなくなってつい力が入りがちになります。私は昔高飛びの運動をしている最中に一生懸命になりすぎて落ちた勢いで足の骨を折ったことがあります。つい熱が入ってしまうと力も入りすぎてしまい思いもしない事故になってしまいました。もちろん骨を折ってしまうと挫折の字の通り一時は何もできません。スポーツはできませんし歩くことすらままならない状態です。私は辛い時期を味わいましたが、その挫折のおかげでそれ以後スポーツをするときには気をつけるようになりました。二度と足の骨なんて折りたくない気持ちがあるだけにしっかり気をつけることができるようになったのです。大切なことは実際に苦しい経験をしてみないとわかりません。スポーツでも恋愛でも仕事でも何でもそうですが、挑戦した数に応じて挫折を経験する機会も増えてきます。大切なことは挫折があったから諦めるのではなく、それを踏み台にしてさらなる力をつけていくことなのです。 何もしなければもちろん挫折をすることもありません。しかしその代わり挫折だけでなく嬉しいことも楽しいことも何も起こらなくなります。有意義な人生とは何もない人生のことではなく一度は挫折を経験したことのある人生なのです。挫折は人生のスパイスです。挫折は一時ですが一生の力となってくれるのです。挫折を味わって強くなる。挫折を乗り越える30の方法。その25。いつか幸せになるをやめて今幸せになるを目指していこう。いつか幸せになるという目標は立てないようにしましょう。いつか幸せになることを最終目標にしてしまうと、つまり今は幸せではないということです。自分の命を使い果たすギリギリでようやく幸せを感じるというのでは、人生のほとんどは不幸だったということなのです。いつか幸せになることを目標にしている人がいます。その人は自分から今の私は幸せではありません。人に言えない辛い事情がありますと公言しているようなものです。逆説的で信じがたいかもしれませんが、幸せになるためにいつか幸せになるという目標にしないようにすることです。いつか幸せになるをやめて今幸せになるを目指すようにしましょう。本当に幸せになるためには今がどれだけ幸せであるかを大切にすることです。自分が幸せになれることは人それぞれですから一概には言えません。好きな仕事をすること、読みたかった本を読むこと、仲のいい友人とおしゃべりすること、お風呂に入ってゆっくりすること、眠たい時にベッドに潜り込んで寝てしまうこと、好きな人と一緒にいること、たくさんあげるとキリがありません。私の好きな〇〇がつくものなら当てはまることでしょう。今を精一杯幸せに生きることで人生全体を幸せなものと変えていくことができるのです。いつか幸せになるという考えでは人生の一部だけが幸せということです。時には幸せを感じずに人生を終えてしまうこともあるでしょう。未来も過去も今の一瞬の連続で成り立っています。今幸せになることを目標にすれば人生全体を幸せに満ち溢れた時間にできるのです。幸せになるために今幸せになることを目標にしましょう。今幸せになることを目指す。挫折を乗り越える30の方法。その26。世間のルール以上に自分のルールに厳しくなろう。世の中には生きるためにルールがあります。社会に出れば挨拶の仕方や電話対応、コミュニケーション、社交辞令など世間のルールというものがあります。しかし世間のルール以前にあなたがすでに持っている自分のルールというものがあるはずです。お金は借りないことをポリシーとしている。お礼や感謝はすぐするようにしている。早寝早起きをしている。こうした、特に誰からやりなさいと言われたわけでもなく、自分が自分のために作った自分のルールです。この自分のルールは世間のルール以上に厳しくなるようにすることです。世間のルールは破れば叱ってくれる人がいますが、自分のルールだけは誰も叱ってくれる人がいません。叱ってくれる人がいないからこそ、より厳しくなければならないのです。この自分のルールを自分が破るようなことがあれば、自分で自分に嘘をついていることになります。自分が自分らしくいるために自分のルールを大切にすることです。私は自分から挨拶を心がけています。相手から挨拶をされるより、まず自分から先に挨拶をしていくようにしています。相手に先に挨拶をされてはしまった。先を越されたと思うくらい自分で厳しくチェックするようにしています。このように自分にある一定のルールを持つことで他人からも見なくちは挨拶をするのが早いと言われるようになります。それが私らしさということです。自分色を大切にするためにも自分のルールを大切にすることです。自分らしく生きるために最低限として自分のルールくらいはしっかり守るようにしましょう。個性とは自分のルールのことなのです。世間のルールより自分のルールに厳しくなる。挫折を乗り越える30の方法。その27。ゴミ箱はあなたの心の中が映し出された仮の姿。私はその人がどのくらい余裕があるのかを見るときには、いつもゴミ箱を見るようにしています。はじめから綺麗な部屋は綺麗で当然です。しかし、ゴミ箱のような普段汚いところがどれだけ綺麗にできているかによって、その人の心の綺麗さが伺えるのです。部屋が綺麗で汚いはずのゴミ箱まで綺麗にしている人は、よほど心の管理が行き届いている人なのだなと感心します。ゴミ箱は住んでいる人の心の中を映し出した仮の姿です。ゴミ箱がいっぱいになっている人は、心の中も何かでいっぱいになっている人です。ゴミ箱がいっぱいになるまで捨てに行こうとしない人は、問題がいっぱいになるまで解決に踏み出そうとしない人です。しかし、逆にゴミ箱がいっぱいになる前にゴミ捨てに行く人は、問題が小さいうちから解決していく人です。普段から問題を素早く処理し、ストレスもあまり溜め込まないようにしているのだなと、ゴミ箱一つで分かってしまうのです。今、あなたの部屋のゴミ箱はどうなっていますか？いつも、綺麗なゴミ箱になっているなら、あなたの心の中も綺麗に管理できているということです。心の中にどれだけゴミを溜めないか、あるいはゴミがあってもすぐ処理をしていくのかは、心の管理と比例してしまうのです。ゴミ箱はいつも綺麗にしておく。挫折を乗り越える30の方法。その28。運命という流れに身を任せることで最高の結果が得られる。人生をうまく歩みたければ、運命の流れというものに身を任せることです。自分の人生を思うようにコントロールしたい気持ちもあるでしょうが、そのコントロールにも限界があることに気づきましょう。人の力では及ばない神秘的な力がこの世にはあるのです。典型的な良い例が出会いです。人と人との出会いだけは自分の力で思うようにコントロールできません。確かに人がたくさんいるところへ行けば人にはたくさん出会えます。しかし自分とぴったりの人と出会えるのかという運命的な出会いだけは人の力ではどうしてもコントロールできません。これこそ運命という大きな流れに身を任せるしかないのです。すべて思い通りにしようという心意気は素晴らしいのですが、それではちょっと疲れます。時には運命という大きな流れに身を任せてみましょう。一時的に辛い運命があっても、流れに従っていることなら進むべき正しい方向へ進んでいるということなのです。野原を走り回る馬も自分の向いている方向が一番走りやすいはずです。それと同じように、あなたが今向いている方向が一番の走りやすい道なのです。流れに逆らわず身を任せることが一番進みやすい方向なのです。運命という大きな流れに身を任せる。挫折を乗り越える30の方法。その29。格好悪くても中身があれば魅力的に見える。人間には外側と内側の2つの面があります。外側は着ている服であったり、持っているものであったりします。それに対して内側は心であったり、知性や品性であったりします。人として本当の魅力として感じるのは内側の方です。外側、つまり外見がどれだけ野暮ったくても内側が磨かれているなら人間として魅力的であるということなのです。往々にして若い人は外側だけを磨こうとしています。 着ている服や持ち物だけを素晴らしいものにしようとして内側を輝かせることを見落としがちになっています。好きな人と長いお付き合いをするときに大切なことは外側の外見より内側の心の方が大切です。外見を磨いていても暴力を振るったり約束を守らなかったり嘘をついたりするというのでは長いお付き合いはできません。長いお付き合いでは外見などはもはや関係なく内側の心こそが大切なのです。人と人とのお付き合いは心と心のお付き合いです。心と心のお付き合いがうまくいくカップルは人としてのお付き合いもうまくいくのです。人として魅力的になるために外側より内側を磨く。挫折を乗り越える30の方法。その30。挫折を味わったときはこうつぶやこう。ここから私の大二幕が始まる。芝居やミュージカルなどの舞台劇は2部構成が定番です。前半に大一幕があり、後半に大二幕があります。大一幕は夢と希望を持ってチャレンジしたもののトラブルの連続で思うようにいかず諦めかけるという内容が定番です。上げて下げるが大一幕です。そして大二幕から流れが変わります。思いもよらない展開があり素晴らしい奇跡が起こり物語がどんどん好転していきます。大一幕の出来事が伏線として回収されプラスに転じます。そして大二幕の終盤で見事な復活劇を成し遂げハッピーエンドを迎えます。よくある物語構成ですが不変性があり最も人を引きつけます。実はこの2部構成はあなたの人生にも言えるのです。あなたの大二幕はこれから始まる。夢と希望と胸に秘め新しいことにチャレンジしました。ところが思うようにいかない日々で踏んだり蹴ったりの日々が続きます。うまくいきそうでいかない、いつもギリギリのところでダメになるが繰り返されます。どんどん夢と希望が失われていき、だんだん諦めがちになり未来が見えなくなる。こんなはずではなかったと叫びたくなる瞬間があるかもしれません。思うようにいかず挫折を味わうことがあればこうつぶやいてください。ここから私の第二章が始まると。これまでの人生は大一幕でした。大一幕ですから基本的に低調です。空回りが多かったりトラブルが続いたりなど厳しい日々ですが大一幕なのでシナリオ通りです。ここから大二幕が始まります。ここから私の大二幕が始まると思えば気持ちが前を向き心に火がつきます。辛いことも苦しいことも第二章に向けた布石でした。あなたの大二幕はこれから始まります。日記をつけているなら今日の欄に私の大二幕が始まると書いてください。今日を大二幕の記念日にしましょう。大一幕の伏線がどのように回収されるか楽しみにしてください。あの時の不幸も災難も実は意味がありました。天と天がつながってあなたの人生に大きな意味をもたらします。人間万事塞翁が馬。あなたの人生はここから面白くなるのです。挫折を味わった時はここから私の大二幕が始まるとつぶやいて新しい一歩を踏み出す。挫折を乗り越える30の方法。まとめ。その1、人生の山と谷を経験する。その2、辛い経験をして精神的に強くなる。その3、目的をはっきりさせる。その4、遅いからとはいえ諦めるのはやめる。その5、まず最初の一歩を踏み出す。その6、幸せを感じる暇すらないほど忙しくならないようにする。その7、悩んだら自然の中を歩いてみる。その8、知らないことは正直に知りませんと答える。その9、平凡な毎日にこそ幸せを感じる。その10、人の意見を聞いて尊重する。その11、お金を使わずに楽しむ方法も覚える。その12、自分なりに頭の中を切り替える方法を身につけておく。その13、謙虚になる。その14、ため息が出そうな時は深呼吸をする。その15、お返しを期待しないようにする。その16、時には立ち止まって、時には後戻りする。その17、成功することより楽しむことに集中する人生を歩む。その18、まず自分という環境を整える。その19、いつもと違った道を歩いて小さな発見をしてみる。その20、いろいろなことを大事にしすぎないようにする。その21、できそうにないことほどできるように頑張る。その22、一日に一つは好きなことをするようにする。その23、心は心で癒す。その24、解決できない問題は無理やり解決しないようにする。その25、今幸せになることを目指す。その26、世間のルールより自分のルールに厳しくなる。その27、ゴミ箱はいつもきれいにしておく。その28、運命という大きな流れに身を任せる。その29、人として魅力的になるために外側より内側を磨く。その30、挫折を味わって強くなる。